令和4年度予算について意見発表。予算特別委員会の最終日に各会派から予算の賛否について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。区議会ホームページから意見の全容を会派別の動画でご覧になれます。今だけでなく、2世代、3世代先を見据えた区政運営を。杉並区議会自由民主党、松浦武明。杉並区議会自由民主党は、令和4年度杉並区一般会計予算案、各特別会計予算案はじめ、付託されたすべての議案に賛成する。審議にあたり、1、国や都と連携を図りながら、持続可能で効率的な行財政運営が可能な予算となっているか。2、社会環境に合わせて区政が直面する様々な課題の解消に向け、臨機応変に応える内容となっているか。3、新基本構想が始まる初年度として、10年先を見据えた予算になっているか。という視点から精査し、検討を重ねて慎重に審議した結果、1、3年度から修正した財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方で、持続可能な財政の柔軟性と健全性を明示していることや、予算編成で財政調整基金の取り崩しは見込んでいないことに加え、都と区が密な情報交換や地域の課題の解決が図られていること。2、コロナ関連経費に35億円余りを計上していることに加え、区債の上限についても明確に数字で示していることや、臨機応変に応える柔軟性を備えた予算編成の考え方となっていること。3、10年先を見据えた初年度の予算として、区民の生活を第一に考え、必要不可分な経費は確実に計上し、杉並の未来である子供に関わる分野の予算が多く割かれていることや、経費の精査や削減に努めた予算を計上していること、などを評価し賛成した。我々は、区民一人一人が必死で働いたお金を預かり、すべての物事を進めていることを忘れてはいけない。この杉並で生活している区民の方々だけではなく、遠い過去からこれまで杉並に住んでいた数千万の方々、そしてこれから住んでいく幾千万の子供たちの未来を、我々杉並区と杉並区議会が一時的にお預かりしているということを心に刻むことが肝要である。
健全財政で区民福祉増進の実現を。杉並区議会公明党、北明則。令和4年度杉並区一般会計予算ほか、付託された諸議案に賛成の立場から意見を述べる。引き続いての新型コロナウイルス感染症対策のほか、区立児童相談所の整備及び人材の確保育成、学童クラブの待機児童ゼロと質の向上に向けた取り組みの強化、ドッグランの整備など、喫緊の課題解決や区民ニーズをしっかりと受け止める事業が計画されている。まさに新ビジョンスタート予算、希望に満ちた杉並の100年へと名付けられた通り、足元を固めながら希望の未来へしっかりと歩みを進めていけるものと受け止めている。財政状況は短期・長期にわたる区財政の健全性と持続可能性が担保されていると判断した。一方で状況の変化に応じて柔軟で機動的に対応していくという区の方針をこれからも堅持しつつ持続可能な財政運営に努めていただきたい。以下要望を述べる。行財政改革についてデジタル化、根拠やデータに基づく政策等、全体最適、長期最適の視点を持ちながら、 行政の効率化や区民の利便性の向上への取り組みを着実に進めていただきたい。悠々館をコミュニティフラットに統合する場合、悠々館利用者への配慮を。フィルムコミッション事業では積極的な情報発信を。中央道高井戸オンランプは地域の声をしっかり聞きながら丁寧に進めるよう求める。動物施策に動物福祉の視点を。医療的ケア児の支援や障害者作業所製品のネット販売対策拡充では区民ニーズを見極めサービス充実に向けた取り組みを。2050年ゼロカーボンシティ対策の強化を。すべての児童・生徒がオンライン授業を受けられる体制整備を。
福祉向上が果たされず、区長の3期12年の問題点が明らかに。日本共産党杉並区議団、富田拓。4年度予算は新型コロナから命と暮らし、営業を守り、福祉拡充が求められる。これまでの区政運営を振り返りつつ分析を行った結果、予算案は福祉の向上が果たされず、区長の3期12年の問題点がより顕著に示された。第1に、1人当たり5512円の値上げとなる国民健康保険料が提案された点。田中区政で毎年値上げされたが、コロナ禍で深刻な被保険者に追い打ちをかけるもので認められない。第2に、人権を尊重する姿勢が欠けている点。生活保護申請時に扶養照会を実施しないことを求めた男性が福祉事務所に拒否され照会が行われた。申請の権利を踏みにじる重大問題だ。第3に、高齢者施策が不十分な点。区は元年度の高齢者実態調査を考慮して検討するとしてきたが、さらに今後の調査を待って検討との驚くべき答弁があった。3年近く検討しながら、さらに先延ばしは認められない。第4に、施設再編計画で、児童館、悠々館、集会施設など、区立施設を乱暴に削減し、今後も削減が行われる点。質疑を通じ、児童館機能が大幅に低下していることも浮き彫りとなった。第5に、公民連携プラットフォームによって、自治体の責任を放棄し、公共サービスを産業化しようとしている点。第6に、住民生活を破壊する都市計画道路建設を住民合意なく進めている点。都市計画道路の強行は町壊しに他ならず、直ちに停止することを求める。以上の理由で、4年度一般会計及び各会計予算に反対する。最後に、新型コロナ対策について、感染力が強い変異株を抑え込むためにも、各施設での定期的な頻回検査や、恒常的な保健所体制の拡充に取り組むなど、区民の命と暮らしを守るために全力を挙げることを求める。
議会本来の責務として、私たちは、区長の横暴を許しません。無所属少数会派連携、奥山妙子。コロナが変異を繰り返す中、経済金融動向も安定せず、ロシアのウクライナ侵攻によって先行きの不透明さが増した状況には、特段に留意する必要がある。コロナ対策についての区主催のシンポジウム事業の予算は、意思決定経緯が不透明で、唐突感が否めない。コロナ対策の総括を行うには時期尚早との見方もある。なぜあえて5月に開催するのかとの疑念が拭えない。昨年の区立施設の指定管理者指定について、田中良区長に反省が見られないことなども問題。会派内で次の見解が示された。木梨、田中区長と親しい関係にある 川北博文氏が理事長を務める川北病院移転予定地、およそ14,000平方メートルの容積率が大幅に緩和されたことは重大な問題である。堀部、田中区長が示した区立施設再編整備計画第2期等は、物価上昇リスク、金利上昇リスクが全く織り込まれていない。計画等をこのまま進めることは極めて危険。強く反対する。奥山、スクールソーシャルワーカーは子どもの貧困に寄り添う専門職であるのに、毎年身分を切り、上限6年で終了させる会計年度任用職員である。継続して関与できる体制整備が必要。松尾、学校内学童クラブは音楽室利用実績が全区で年間1回。図工室はゼロと全く使えておらず、当初の説明は虚偽であった。阿佐ヶ谷駅前公民連携まちづくりは住民不在で進められている。田中湯、杉八小跡地での特用建設を中止した以上、南伊豆特用は撤退すべき。保育事業を意図的に水増ししての保育園の蘇生乱造は中止を。質は劣化し、定員割れが常態化。財政も悪化。なお、委員への暴言など、田中区長の審議態度に問題があったことは、会派の総意。私たちは、区政の監視に一層励んでいく。